今日は12月11日土曜日に開催の VR 認知症体験会について包括ケア推進課の望塚さんにお話を伺います。望塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
認知症を体験するということなんですけれども、確かにね、私たち周りの人たちにはわからない行動だったりしますよね。
はい。認知症になると思いを表に出しづらくなり、入浴拒否、帰宅願望、徘徊などといった行動が周りの人には理解できない行動として移ってしまうことが多くあります。今日紹介する講座は、認知症を学ぶのではなく、認知症を体験することで認知症のある方への理解を深めることを目的とした講座となっています。
なるほど。学ぶのではなくて体験するということなんですね。で、それが VR ということなんですけれども、バーチャルリアリティのことですよね。はい。その体験会ではどのようなことをするんでしょうか。
はい。VR の技術を活用し、認知症の中核症状を一人称で体験するものです。ゴーグルとヘッドホンを装着していただき、複数の認知症の症状を本人視点で体験することができます。本人の視点に立った時に、その状況で何を感じ、何を思うのかを体験します。想像だけでは感じることができなかった感情を体験した後に、同時に体験している参加者同士で感想を述べ合い、認知症がある方を取り巻く環境をどのように変えることが状況改善につながるのか、意見を出しながら、認知症がある方を取り巻く問題の本質に迫るプログラムとなっています。
非常に興味深いです。その VR で実際どのような映像が見えるんでしょうか。
はい。体験した人の話では、認知症の種類でレビー小体型認知症があります。
はい。
症状の特徴としまして、原始と言いまして、実際には存在しないものが見える症状があります。
へ、
例えば、虫が飛んでないような状況で、ここに虫がいるよ、ということがあります。
はい。
この体験会で、実際に原始の体験をして、どのように対応すればよいのか、参加者同士で話し合いをすることで、対応が具体的にイメージすることができた、という話を聞きました。
そうなんですか。周りの人には見えてないものが見えてしまったりということがあるんですね。で、この講座は全国各地で実施されているそうなんですけれども、実際に参加された方からはどのような感想が届いているんですか。
はい。実際の講座の進行は株式会社シルバーウッドが行います。シルバーウッドの取りまとめたものをご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい。介護家族の方からですが、
はい、
現在介護中ですが、早速接し方を変えていきたいと思いました。10年前にこの体験ができていたら、自分の母親に対する介護が変わっていたかもしれません。今介護している家族の方たちにも見てほしいです。
あ、なるほど。
介護職員の方から、認知症の方の気持ちに寄り添いたいとずっと思ってきましたが、なかなかできませんでした。体験を通じて自分がどうしてやっていけばいいのか分かったような気がして涙が出ました。医療関係者の方から、認知症について全て理解しているつもりでしたが、上から目線だったのかもしれない、症状を見てご本人を見ていなかったかもしれないということに気がつきました。
いろんな方がこう参加されていてね、介護をしている家族の方だったりとか、介護職員の方とか、あとはね、医療関係の方からも様々なね、感想が寄せられていますけれども、その認知症の方と同じ体験をそのね、VR ですることによって、大きな気づきが得られそうですよね。それでは、その VR 認知症体験会の開催日時、それから場所などを教えてください。
はい。日時は、12月11日土曜日の午前10時半から12時までと、午後2時から3時半までの2回開催をします。会場は島田市保健福祉センター花水木3階研修室と、会場の収容人数の関係で運動室を第2会場としていきます。
はい。講師はどのような方ですか？
はい。この VR での認知症体験を開発した株式会社シルバーウッドの方に講師をしていただきます。今回講師は会場に来ませんが、オンラインでの講演進行をしてもらいます。
お申し込み方法をお願いします。
はい、14歳以上の市民または市内に通学通勤されている方が対象で、定員は各回30人です。先着定員になり次第締め切ります。参加を希望される方は電話で包括ケア推進課へご連絡ください。電話番号は 34-3288 です。ご希望の時間をお知らせください。現在午前の部がほぼ埋まりつつある状況ですが、午後の部はまだまだ余裕がありますので、午後がおすすめです。
はい、では当日の持ち物、それから注意することありますか？
はい、持ち物はマスク、筆記用具、室内履きです。 VR コンテンツを視聴中、吐き気、めまい、視界のぼやけ、乗り物酔いに似た症状など不快な症状が出ることがあります。視覚などへ悪影響を及ぼす可能性があるため、13歳以下の方は参加をご遠慮いただいております。
はい、わかりました。広報島田11月号31ページには、その認知症になるのを防ぐための講座も行われるそうですね。デジタルゲームで認知機能を活性化させようとありますが、こちらもご紹介ください。
はい、楽曲のリズムに合わせて和太鼓を叩く太鼓の達人や、車の運転がリアルに体験できると評判のグランツーリスモというゲームソフトを活用して認知機能を活性化させる体験を行います。うん、e スポーツを楽しむことで思考判断力の向上が期待できます。
はい、認知症になるのを防ぐための講座、それもゲームを使ってというのがね、今時ですよね。こちらの開催日時や場所、申し込み方法を教えてください。
はい、日時は12月17日金曜日、年明けの1月28日金曜日の2回開催をします。時間はいずれも午後2時から4時までで、会場は保健福祉センター花水木研修室3階となります。対象者は65歳以上で興味のある人となります。定員は各回10名で、定員に達し次第締め切りをします。お申し込みは電話で包括ケア推進課 34-3288 へお願いします。必要な方はメガネをご持参ください。
はい、ありがとうございます。今日はね、その VR のね、お話でしたけれども、今あれなんですね、午前中がほぼ埋まりつつあるということなので、午後の部ね、おすすめです。いや、普段ね、こう私たちがその認知症の方のね、気持ちになるっていうのは難しいんですけれども、この VR のね、体験で、その方のね、まあ、見えているものとか思いなどがね、感じることができますので、ご家族とかね、興味のある方は行ってみてください。その他にも包括ケア推進課からのお知らせ教えてください。
はい、認知症の人を介護する家族を対象に、認知症家族の集いつながりを開催します。日程は12月13日月曜日が食生活の話と簡単なお菓子作り、1月17日月曜日と2月14日月曜日がおしゃべり会、3月14日月曜日がヨガで体をリフレッシュとなります。
はい、
時間はいずれも午後1時半から3時までとなります。会場は保健福祉センター花水木、会議室などで行います。うん、お申し込みは12月13日の食生活の話と簡単なお菓子作りのみ、電話で包括ケア推進課までご連絡をください。
はい、ね、同じ悩みを持つね、ご家族の皆さんね、共感しやすいね、場所だと思いますので、お問い合わせください。では、望塚さん、最後にメッセージお願いします。
はい、VR 認知症体験会は私も初めてなので非常に楽しみにしています。
はい、
包括ケア推進課では認知症に関する企画をこれからもどんどん行っていきたいというふうに考えています。気になるものがありましたら、ぜひぜひ参加の方をよろしくお願いします。
今日は12月11日土曜日に開催の VR 認知症体験会について、包括ケア推進課の望塚さんにお話を伺いました。望塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。